します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立てる内容でお届けいたします。まず最初に今日取り上げるトピックは、こちらになります。まあ、5G、最近よく言われてるんですけれども、まあ、その 5G にちなんだトピックをお届けいたします。まあ、2020年の3月をめどに、まあ、スマホで 5G のも出てくるっていう話もあるんですが、それに先駆けて沖縄県で、2019年の1月に、ドコモさんが 5G のオープンラボ沖縄というのを那覇市の方に開設しました。あと、KDDI さんの方も、つい先日ですね、9月の5日に那覇市の方に、KDDI デジタルゲート沖縄というようなラボを開設されております。まあ、もともとこのドコモさんと KDDI さんは、東京や大阪にもラボを作っていらっしゃってて、まあ、その 5G という言葉が入っている通り、まあ、研究開発が目的なんですけれども、パートナー企業さんに、まあ、その 5G の実証実験をする場として、まあ、提供されているというような記事がありましたので、今日はこちらの方をトピックに挙げさせていただきました。はい。坂本先生、5G って、多分聞かれることあると思うんですけど、実際なんかこういうようなイメージしてるとか、何かイメージだったりされますか？
そうですね。多分、あんまり多分よく分かってない部分があるんですけど、まあ、4G より、今の携帯より、すごいことができるんだろうなっていうぐらいの認識です。
はい。そうですね。はい。まさにその通りでして、まあ、5G という言葉がもう最近すごく出てまして、まあ、5G っていう言葉にが出てくると、大体 AI ですとか、まあ、人工知能ですね。うん、あと、まあ、クラウド。まあ、場合によってはブロックチェーンっていう技術的なことっていうのがもう全部一つにまとまって出てくるんですけれども、なのでまあ技術者の方っていうのはすごく今もう盛り上がってると思うんですね。ただまあ実際大事なのは、まあそういう技術的なところも大事だと思うんですけれども、今坂本先生が言われたように、まあすごいことができるっていう、そのすごいことがどんなことなんだろうかとか、まあ私たちの生活がどう変わるんだろうかというようなことがすごく大事だなって、私はすごく思っているんですね。最近よく自動運転の車とかってコマーシャルで、
見ますね。
あれが実現化するのも 5G の恩恵だっていうこと
にな
るんです
けど、
実際に沖縄県でいうと、北谷って、まあ、中部のところでそういう実証実験があったりとか、はい、日本全国でもそういう無人の車が動かすっていう実証実験ってあって、結構いい成果を上げてるらしいんですけど、それが実現するとどうなるかっていうと、本当に無人の車とか自動運転の車が増えてくる。まあそういう未来が、ですね、2024年ぐらいをめどにはもう出てくるっていう話なんですね。
へぇ、すごい。
はい。実際、あれですよね、この間ソフトバンクさんと、トヨタさんが提携して、あれもすごくニュースになってましたね。あれもトヨタさんが車のメーカーっていうところから、もう一つこう脱却して、この AI と、をうまくこう、車というところに生かす。ということで、ソフトバンクさんと一緒になったという経緯があったみたいな
ん
ですね。はい。で、沖縄、ちょっとですね、ここでビジネス的なお話をちょっとですね、お聞きしたいなと思ってまして、っていうのも、沖縄って、車社会で、皆さん、車を持ってるんですけれども、それと同じぐらい、例えばこう、タクシー、運転代行業っていうのも、ものすごく生活に不可欠な業種ではあるんですけれども、今のその無人で動く車とか自動運転の車が出てきたとしたら、例えばまあ、ちょっとこれは運転代行業の方はお気を悪くされるかもしれないんですけれども、まあ、ひょっとすると今の運転代行業のあり方が変わってしまうかもしれないとか、あと、今年に入って沖縄県でタクシーの配車アプリってものすごくいろいろ出てるんですけれども、タクシーのあり方も変わってしまうというようなことっていうのは、まあ想像はできてしまうんですね。 まあ、ビジネスっていうことで言うと、その業界の方っていうのは、もろに直面する話だと思うんですけども、まあ、技術が発展することによって、まあ、ビジネスのあり方が変わる、その影響を受けるっていうところも多分にあると思うんですけど、その辺、はい、坂本先生にですね、お考えとかご所感を。
そうですね。はい、まあ、やっぱりね、いや、でも、その、配車アプリなくなるって結構確かに、あ、そうか、自動運転が普及するとなくなる可能性があるんだなと思って、いや、それすごいなと思って、ね、あの、今ね、配車アプリ、今の前提で、ね、IT どう活かすかっていうところが、まあ、ね、前世であるけども、そもそも、その仕組み自体がなくなっちゃうっていう。
ドライバーさんいること前提の配車アプリ。うん、
はい、はいはいはいはい。
ドライバーさんがいないこと前提のアプリではない。今のところはないんで、アプリを作り変えるか、別の何かになってしまうかっていうところだと思うんですね。
そうですよね。だからそういう、なんだろうな、こういうね、まあ、IT もそうですよ。やっぱその辺の業界の流れって抑えとかないと、そもそも前提にしてる業界自体がなくなっちゃうみたいな、
そうですね、
ね、あるなっていうところ。ね、まあ、ちょっと昔でいくとね、なんかね、カメラ、がデジカメに変わってね、フィルム業界がごっそりなくなっちゃったみたいな感じと同じように、だからどんな大きな業界であっても、その仕組み自体が変わっちゃうと、それ自体がなくなるっていう可能性があるんで、やっぱりね、こういうのを見据えた上で、まあどういう仕事をしていくのか、どういうビジネス展開していくのかって考えとかないと、やっぱこれから、企業家さん、経営者さんっていうのは、やっぱり厳しくなってくるのかなと。で、やっぱ5年後、10年後、なんか、やっぱり、ね、見据えていくっていうのは、非常に大事なポイントだなと思いますね。
お話を伺って思い出したんですけど、よく言われることで、例えば恐竜は当時、地球で一番強かったけども、絶滅してしまって、生き残ってる人間は何が強かったかっていうと、変化に対するスピードが強かったっていう、それが生き残る秘訣だみたいな話ってよくあるんですけど、本当にこのビジネスなんかもそうですよね。
そうですね。だからやっぱそもそも論として自分たちがどんな価値提供してるのかっていうのをちゃんと押さえといて、で、そこを、まあね、まあ抽象度を上げてじゃないですけど、まあしっかり考えておくっていうことですよね。まあよくね、まあまあソフトバンクさんの話しますけど、ソフトバンクはやっぱり、情報革命で人々を幸せにっていう理念を実現するために、まあいろんな戦略、戦術、技術っていうものをやっていってるんですけど、なんかそこが見えてないと、単純になんかね、流行ってるから携帯、流行ってるから、IoT みたいな感じで、見え方がしちゃうんですよ。そうではなくて、そもそもどこに向かいたいのかってあるんで、まあ手段はね、なんか逆にいろんな手段を取ってくるっていう感じに、まあ戦略的にもなってくるのかなっていうところですよね。
そうですね。だから一説によると、ボーダフォン買収したのも、そのボーダフォン買収する前に、
はい、
iPhone が出るってことを直接聞いて、
はい、
それでその iPhone を売りたいから、その準備としてボーダフォン買収してっていうことだったんです、
はい、はいはいはい。そうですよね。だからまあ、そういう、ね、何のためにっていうところで、やっぱその市場っていうのが、やっぱり今、大きく激変しちゃう可能性があるので、ね、この話とかもすごいね、大工業とかなくなっちゃうと、沖縄結構ね、困るというか、ね、そこで働いてる人も、タクシーのね、業界で働いてる人も多いですもんね。おじいがいっぱい働いてますもんね。
はい、そうですね。ただ車が生活の必需品というのは間違いないので、もちろんその自動運転ができるとかってなると、まあ、生活も変わると思うんですよね。よくその友達同士で言ってるのが、例えば東京とかでも終電とかってあるじゃないですか。電車に間に合わせるとか。
はい、
でも自動運転の代行とかタクシーがあったら、何時まででも飲めるみたいな話があったんです。生活が変わりそうだみたいな。
はいですね。なんか本当そういう前提がね、なんか本当にどういうふうに変わっていくのかっていうのを抑えとかないとね、自分の業界、ね、この業界で、安心だって思ってると、ね、なんか3年後、5年後になったらもう、すっからかになっちゃうみたいなのは。
そうですね。ちょうどこう黒船到来っていう時期だと思うんですけども、ただ逆に言うと、車業界で言うと、もうライバルも同じような苦境に立たされることは間違いないと思うので、そこでいかにこう、自分たちが今と前提が変わっても価値提供できるのかというのを考えるのがすごく大事だなって今お話伺ってて思いました。
うん、そうですね。だからまあ、ね、例えば車の例でいくと、まあ車っていうとこだけで見てると、やっぱどんどん業界がね、なくなっちゃうっていうか、なんかまあ本当に人を移動させるっていう形で考えていくと、じゃあ他の移動手段もね、競合に入ってくるだろうし、どういう ね、移動の手段を提供できるのかっていうところになってくるんで、まあ、それがで、体力あるうちにやっとかないといけないっていうところですね。
ああ、そうですね。
これがなくなってからやると、もう大怪我しますから。
そうですね。
うん。
多分誰もが経験してると思うんですけど、うん、夏休みの宿題も、うん、最後の2日間ぐらいでやんなきゃいけないので、すごいしんどいと思うんです
よね。そうですね。で、ね、よく言われてるのは、富士フィルムっていう会社がありますけど、あそこがね、はい、それこそさっき言った、フィルムがなくなったけど、なんで存続できたかっていうね、で今は何の会社だったか、まあ、ほぼ化粧品とか、それまあ科学技術のね、なんか科学系の、化学系の会社になりましたけど、うん、あれができたのは単純に現金があったからっていう。なんか現金が1兆円ぐらい持ったらしいんですよ。うん、なんかだからそれで耐えれたっていう話。あとそれまでお金を全部稼いでたフィルム業がごそってなくなってますからね。
そうですね。
恐ろしいですからね。あの規模で、それを、ね、だから、コダックとかはなくなっちゃいましたよね、確かね。うん。なんか、なんで、その辺の、やっぱり、ちゃんとキャッシュフローをちゃんとね、資金としてもちゃんと持っとくっていうのは非常に大事だし、やっぱそこがあるところが、やっぱそういう時代の変化にも対応できていくなっていう感じですね。
そうですね。うん、早めの準備っていうのはすごく大事
ですね。大事ですね。はい。
だから本当にもう沖縄に住んでてですね、リアルタイムですごく、自分もこう学びながらですね、はい、はい、勉強していきたいなというふうに思った記事だったので、はい、今回は取り上げました。
はい。
はい。今日のトピックは以上になります。では続けてですね、今日の企業の Q&A のコーナーに移ります。今回もゲストをお招きしております。はい。大地さん、お願いいたします。
はい。はい。まあ、前回もご登場いただきましたけども、はい。じゃあ今回も。
お願いします。ね、
はい。まあ、これから企業を考えられているということで、はい。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。今回、またですね、はい。まあ、企業を取り組むにあたって、はい。ご質問が、はい。はい、あるということです、ね。
はい。
お願いいたします。
そうですね。まあ、もし自分で、こう、事業を起こして頑張っていくってなった時に、やっぱり、まあ、お客さんはもちろんなんですけど、あとは、まあ、パートナーとか、まあ、その、まあ、規模を大きくしていったら、従業員さんとか、こういろいろ人を巻き込んでいかないといけないっていうイメージはあるんですけど、そういう、こう、人脈を拡大させていく上での、なんかコツみたいなのがあれば、ちょっとお伺いしたいんです。
はい。まあ、人を巻き込むとか、人脈を広げるっていうところですね。はい。いかがですか？
はい、そうですね。まあ、本当にね、事業やっていく上で人をどう巻き込んでいくかって、まあ、非常に大事なところだと思うんですよね。はい、で、そこができるかできないかで、やっぱり事業の展開のスピードって全然変わってくるので、はい、まあ、それ本当に大事だなと思います。で、その上で、やっぱり作るコツっていうと、僕はやっぱりね、ちゃんと自分のビジョンを語るっていうのがすごい大事だなと思うんですよね。やっぱり、自分はこういうことをしたいんだっていうのをちゃんと明確に、言ってると、なんかそこに共感してくれて、なんか人が応援してくれたりとか、サポートしてくれたり、紹介してくれたりとかっていう形でなってくるので、やっぱ自分が何をしたいのかっていうのが大事。で、まあその志とかもそうですね。それを言うのが大事で、で、あとそれが大事になってくるのが、あと大事になってくるのが、その、なんだろうな、ちゃんと、その大志があるかっていうか、その大きな志があるかっていうのがすごい大事で、要は、例えば、なんだろう、自分がお金持ちになりたいんですみたいな言ってても、うん、頑張ってって言われて、どうぞみたいな感じなんですけど、いや、僕は、なんか、例えば、困ってるおばあちゃんたちをなんか助ける、なんかそういう介護施設作りたいとか、そういう仕組み作りたいみたいな感じで言ってると、あ、そうだ、この人助けてあげたら、あ、世の中のためになるなとか、あ、周りの人も幸せになるんだなと思ったら、あ、じゃあちょっと力貸してあげるよとか、ちょっと話聞かせてってなってくるんですね。なんか自分の、私利私欲持っちゃいけないじゃないんですけど、それのためだけに頑張ってますって言われると、ちょっと、残念みたいな。うん。よくあるんですよね。なんか、なんか起業したいですみたいな感じで来るんですけど、なんか自分が成功したいんですみたいな、社長になりたいとかって、来られちゃうと、うん、まあ、そうねって、まあまあまあ、まあそこでまあなんでなりたいのか僕は聞いていくんですけど、でも多分普通にだとそこで聞いて、ああ、じゃあ頑張ってくださいみたいな感じで終わる可能性もあるので、なんかやっぱそういう、要は、まあ大志っていうか、まあ大義があるかっていうところですね。これが非常に大事かなっていうところですね。はい。
例えば、高本先生の場合ですけど、うんうん、その大義っ
うんうんうん。
志、まあ、はいはい、パートナー、ビジョンですね。
はいはい。あ、そうですね。まあ、うちはまあ、この起業家の教育っていうのを通じて、うちは世界中の人一人が志を実現できる社会を作るっていうのがあるんですけど、要はまあ、みんなが本当に自分がやりたいこと。で、志ってまあ世のため人のためにやることなので、みんなが世のため人のためにやるっていうことをやっていけば、多分、世界はきっと平和になるなと思ってる。で、それをやる手段として、うちら、僕らができることは、まあ、起業家の教育っていうところ。で、まあ、いろんな手段あると思うんですけど、うちは、まあ、そういうね、志ある起業家を育てていくことで、みんなが幸せになる手段ができるなと。で、なんで起業家の教育かっていうと、そこが一番レバレッジ効くと思ってるんです、僕は。要はね、企業家って自分でビジネスしたら、まあ、どうでしょう。ね、お客さんを、まあ、一人とか、まあ、お客さんを人脈含めて、まあ、最低でも100人とか、まあ、1000人ぐらいとは多分関わると思うんですね。まあ、大きくなると1万人、2万人ってなってくると思うんですが、なんでやっぱりそういう企業家とか経営者って、そのリーダーを育てると、レバレッジが一番効くなっていう感じなんですよ。で、僕は、自分自身としては、その企業家の教育っていう分野だけしかできないですけど、ね、例えば先ほどの、そういう 5G の分野でも、そういう志あるリーダーの人が、率先してやってくれればいいし、ね、介護もそうだし、食料、ね、食品とか、ね、野菜とか、そういうの作る、ね、そういう農作物作ったりとか、そういうジャンルでも、で、その中に、単に、なんか、お金を持ちたいからだけじゃなくて、ちゃんと志っていうのため、人のためって思った人のリーダーが出てきたら、多分世の中はすごい良くなるなって思うんで、まあ、そこをやってるって感じですね。はい。
どうですか？
いや、そうですね。なんかやっぱり確かに、まあ、思いを持って、それに、こう、忠実に頑張ってる人だと、自分もやっぱ応援したくなるんで、まあ、そういう共感得られるような存在になりたいなっていうのは、はい、思います。
そうです。
はい。
そうです。なんかその志とか、はい、まあ、明確にないかもわかんないですけども、はい、ちょっと答えづらい質問なんですけど、はい、なんかこういう未来作りたいな、はい、こういう人にこういう風になってもらったら嬉しいなとか、はい、こういう人に喜んでほしいとか、はい、なんか。
それがもう今全然なくて、ないから刺さったっていうか、
ね、
それでこう自分はそこを見つけるところをやっていきたいなと思って、まあ、はい。
ですか、まあ、多分そういった方の方が一般的に多いと思うんですけども、改めて考えると、あった方がいいんだろうけど、うん、ないなっていう方って、うん、まあ、自分のことを振り返っても、
はいはいはい、
多いと思うんですけど、
はいはいはい、
何かそういった方に対してこういうふうにするという、
うんうんうん、アドバイス。そうですね。そういうね、いきなりそういうなんか大義みたいなんて、ね、おっしゃるようにそのないみたいな人も多分多いと思うんですよね。うん。で、ただ、僕は、なんだろうな、よく皆さんに言うのは、なんか別に、最初の段階って別にいきなり大きくなくてもいいと思うんですよ。うん。あ、で、まあ、大きいかどうかって実は、本当はその個人によるので、大きい夢を持ってないといけないと思うっていう志じゃないとダメとか、そんなのは実はなくて、ただ、自分以外の誰かを助けたいと思いますかっていうところなんですね。で、それは別に隣のね、お家の人でもいいし、自分に関わる人でもいいし、それは自分の家族かもしれないし、自分以外の誰かを助けたいっていう気持ち。で、これが、できてくると、まあ、それがちょっとずつ広がってくる。じゃあ、家族が幸せになった。じゃあ、その次、じゃあね、あと、じゃあ家族が幸せ。あと一緒何もしなくていいのかっていうと、そんなわけじゃないから、じゃあ、その周りの人もね、近所のおばちゃんもちょっと幸せにしてあげよう。っていう、そういう気持ちがちょっとずつ広がってくるっていうイメージかなと思うので、まずは、本当誰を助けたいっていうか、一人でいいと思うんですね。なんかそういう人を、でそしたら、で、人って、なんだろう、自分のためももちろんいいんですけど、ただ自分のためで頑張るより、やっぱ人のためって思った方がね、すごいエネルギー出るんですよね。なんで、そういうね、誰かを助けたいっていう思いがあってると、まあ、それに共感してくれる人が増えてくるっていう、そんな感じですかね。
今、思い出したんですけども、うん、自分も、ちょっと覚えになったお客様と話したときに、僕と出会えて本当良かったです。いただいたことあったんです。沖縄のお客様で。で、それ聞いたときに嬉しかったんですけど、半分閉まったと思ったんですね。
うん、
そんな言っていただけるって全然想像しなかったし、うん、もちろんちゃんと仕事は一生懸命やってたつもりだったんですけど、そういうふうに感謝していただけるぐらいの、なんかこう、心がけっていうんですかね。そういう気持ちでやってたなって、すぐ振り返ったときに、普通に自分の仕事を普通にやってたなって、こう、もちろん手は抜いてないんですけども、感じたことがあったんです。自分がやったことでこんなに感謝してくれてるのに、自分がそれだけここにこう、気持ちを投入してたかっていうことをすごく反省したことがあってですね。 まあ、ビジネスって多分そういう気持ちでやんなきゃいけないんだろうなってすごく思った。でも逆にそういう気持ちでやっていくと、もちろん手を抜かずに普通にちゃんと一生懸命仕事をするだけでもっていうと言葉は良くないんですけど、感謝していただける方がいらっしゃるし、もう少しここに自分が気持ちを入れていくと、もっと多くの人が共感とか感謝してくれるんだろうなっていうのを感じたことがあった。
そうですね。なんでやっぱりそういう目の前の仕事をね、やっぱり本当に大切にして、ちゃんとやってると、まあそこからそうやってまたね、人も、信頼されてくるでしょうし、で、信頼ってやっぱり、なんだろうな、その一瞬で作るのって結構難しいので、やっぱり結局、長い付き合いというか、そのゆっくりにはなるんですよね。だからなかなか、ね、誰かと出会っていきなりその大きい仕事もらえるとかっていうのはあんまないんですけど、やっぱ繰り返し、あってったり、ね、ちょっとずつその仕事の成果を見てもらうことで、やっぱその人の仕事っていうのが、まあ評価されて、じゃあ、こういう仕事ある程度ちょっとその人に相談してみようか、みたいな感じになってくるっていう、まあ流れなのかなと思いますよね。
そうですね。信用とか信頼とかってやっぱり大事っていうし、う
ん。めちゃくちゃ大事ですね。
はい、お金って何ですかっていうと信用ですみ
たいな。
はい。伝え方もあるじゃないですか。信用って儲かるっていう感じありますよね。うんうんうん、あれってよくできてて、信用ある人ってこと。
うん。
今気づきました。はい。やっぱりその、やっぱりこう、コツコツと信用をちゃんとこう、勝ち得たというか、気づいた人が、その対価として、まあ、報酬というか、利益を手に入れるっていうのが、多分、当たり前だけども、忘れがちというか、どうしてもこう、こう焦ってしまってた。
そうですね。だからやっぱり、まあ、お金をね、貯めていくとか、ね、資産貯めていくっていう中で、まあ、お金も大事なんですけど、やっぱその信用を貯めていくっていうのは、やっぱり今の時代特に大事ですよね。特にこれだけ SNS とかが発達してるんで、やっぱりなんか変な仕事してると、ね、クレームとかも、直接来る方はまだいいんですけど、それがネットとかに書かれちゃうわけですよね。そうすると結局、どっかで回り回って、それがすぐ評価になっちゃって、悪い噂が広まっちゃうと、の仕事にならないっていう形あるんで、やっぱそこをやっていくっていうのが大事と。で、あともう一個、そのこれから起業する方に結構注意しておいていただきたいのは、まあ、どうしても仕方ない部分あるんですけど、なんかね、すぐ仕事が変わっちゃうと、信用って気づきにくいなってなります。なんか、よくあるのがね、なんか、あれこれやっててって聞いて、なんかしばらくね、一年ぶりぐらいになったら、あれ、仕事どうなったんですかって聞いたら、いや、あれはもうやめました。今これやってますってなっちゃってると、結構、なんか残念感は、あるなーって感じになっちゃうので、なかなか、いや、せっかく、こういう人いたから紹介しようと思ったのに、もうそれやってないんだったら紹介できないな、みたいになっちゃうんで、だからやっぱその継続っていうのも、実は信用において非常に大事なところがあるので、まあ、だからまあ最初の仕事選びってすごく大事で、何を自分が、なんかまあ最低でも10年これでやりたいと思うやつ選んとかないと、ね、後で、まあ、ね、さっき言った、孫さんとかは50年飽きないやつを選ぼうと思って、まあ、IT の業界を入ってますけど、まあ、本当でもそのレベル感で自分が何を本当に人生かけてやっていきたいのかっていうのは、すごく大事かなと思いますね。
そうですね。続けられる、続けたいと思うような
仕事を
選ぶっていうのがすごく大事。
これはまず鉄則かなと思いますね。はい。
で、その上で仕事に対して、まあ、一級入魂じゃないですけれども、ちゃんとこう、誠心誠意やっていくと、それがまあ、目には見えないかもしれないんですけど、信用とか信頼が少しずつ
積み上がっていく。
あとで、こう、それが大きな財産となる、そういう感じですよね。
はい、ですね。
はい、今回はその、人を巻き込むとかですね、まあ、人脈を作るというコツについてのお話でしたけど、いかがでしたでしょうか。
そうですね。はい、刺さりました。自分のその大義っていうか、大志ですよね。を、やっぱり見つけたいなって思いました。
はい。そうですね。それがあると、まあ、磁石、つながりを通した磁石に、砂鉄が集まるみたいな感じで、はい、共感される方も増えると思いますので、
いい人が集まってきますね、
そうですね。
はい。
はい、今回は、Q&A については、事業をするにあたって人をどう巻き込むか、人脈を作るコツについて教えていただきました。今日の内容は以上になります。今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの企業のお役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで利子財団で検索していただき質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。
次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では、坂本先生、平さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。